こんにちは。WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する横山です。
編集部磯君です。今週もこの3人でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。6月何日だっけ配信。6月3日ですね、配信されているのが、まあ、半分差し掛かろうとしてこの前トレンドの話したけれども、
はい、
もう他の媒体だとそろそろ、25年の上半期ヒット番付みたいなのが出てくるような時期ですけれども、磯君さん、なんかパッと浮かぶもんあります？
やはりバレーコアでしたね。
あ、ファッション面で言うと、
ファッション面で言うとね、
そうですよね。あのなんだっけ、あのウィゴーさんの、
ん
ウィゴーさんのさ、ウィゴー総研みたいなところが出してるやつ、うん、ファッションだとバレーコアでしたよね。
あ、なんかトレンド総研みたいなやつね、
うんうん、
はいはいはい。一般的なのはちょっと、まあファッションもそうだけど、それ以外も含めて上半期
何かな、なんだろう、大谷翔平はもうね、
もう何年も、
ね、
脈々、
そう、大阪万博の脈々くんだ、
うん、
脈々シューズもねあって、なんかちょっと話題になってたよね。
もう買えないよね、
うん、
売れ切れちゃってもう買えない。多分脈々が横綱になるんじゃないかと思うんですけども。
なるね、
うん、
俺6月9日行きますよ。
あ、そう、月曜日
会社休んで。
おめでとう、う
ん、あ、プライベートで。
プライベートで。
へ、
イタリア館取れた？
いや、もう全然取れない。
あ、もう全部
家族で
待ってて、
家族3人で、妻が結構行きたがってて、
うんうん、
はい、
何が一番楽しみしてんの？
いや、何も楽しみ、
ゆすりか、
え、ゆすりかじゃないです。
ゆすりか最終
こんなに
昆虫採集、うん、
ちょっとね、なんかあのうち全員、
うん、
あのなんていうの、それ並んだりとかが苦手な人たちだから、
うん、
特に子供が、
うん、
だ、大丈夫かなと思って、
うん、
今それ恐怖しか感じてないですね。
事前に予約するの？
だから俺別に予約はするけど、
うん、
入るのに
とはいえ並ぶ、
まあ、いずれにしろ並ぶんだ。並ぶ
で、帰りも行きも帰りも並ぶから、
うん、
ね、大丈夫かなと思って。
横さん、あんまりそんなモチベーションないみたいだけど、
うん、
他の奥さんとお子さんは結構行きたい行きたいみたいな感じなんだ。
いや、子供もよ、な、子供はよく分かってないのと
分かってないか、うん、
妻がなんかやっぱ見とかないといけないんじゃないかみたいな感じで、
うんうん、ちゃんだって落合陽一さんとお仕事とかも、
ね、そうそう、落合陽一さんと仕事してたけど、うん、あの何、読み方分かんないけど、ぬるみたいな、
うんうん、
超話題のやつ、
あ、あの鏡の、
そうそう、
外観の、
そうそう、あれはもちろんさ、
うん、
いけないし。
あ、いけないの？
いけない。
予約取れないんだ。
全然取れないよ。
あ、そういうもん
なんだ。不可能ですよ、あれは。
へえ、
はい、だからまあねえと思って。
誰かもう関西在住でもう何回も行ってるような人に
枠を譲ってもらう、
いや、コツを教えてもらったらこう回るといいですよみたいな。
でもなんか大阪の人であんま行ってる人いなくない？あ、いるのか。橋長さん、
ライターの、関西でお願いしてるライターの橋長さん、万博のボランティアもやってるんで。
あ、そうなんだ。
じゃあちょっとコツ聞いとかないとな、
うん。
そう、でもほら俺は結構忙しいからさ、
うん、
この今、
うん、
特殊あるもんね。
そうだから、ちょっともうただでさえ気が重いのに、
うん、
会社休んでまで万博行ってる場合じゃねえなと思って。一番忙しい時な
の、うん、電話かかってくるんだろ、並んでた時に。
いや、かかってくると思う、絶対に。
あれです、機内モード、機内モード、
万博楽しめる、こう没入感、
没入感、
どっちに没入してるのかよく分からない。
没入できない感がね、
まあ、没入できない感、
そ
う
です
ね、
そんな後ろ向きなこと言ってないで。あ、そうそう、それとさ、
うん、
あのこのさ、ポッドキャストは火曜日朝7時に公開してるじゃないですか。
だから7時半が多
い。7時半、
うん、
で水曜日にあのもう一個うちの会社配信してるじゃん、
チズル出すやつね。
チズル呼び捨てでいいんですか？
尊敬お込みでですよ。
誰もタイトル言わないんだなと。
あのサステナブルファッション、 ファッション。
サステナブルファッションだった。
サステナブルファッショントークだよ。
サステナブルファッショントーク。
絶対聞いてないじゃないの。私超聞いてるから。う
ん、いや俺ね、だから5月20今日だ。今日5月28日に収録してるんですけど、
うん、何ゲスト出演してんの？
はい、私ちょっと出てまして、はい、
何を話したんですか？
いや、そのサステナブルファッション、
ダイブトゥーローカルコミュニティ号について。
そうそう、あの今週5月26日発売号 の、うん、あのサステナブル×日本の繊維産地みたいな話をやって、うん、それの話をしてまいりまして、
うん、
僕ちょっと担当してたんで、はい、あの
じゃあちょっとこの配信やってる時はもうすでに配信済みだけれども、はい、ちょっとさかのぼって聞いてねみたいな、はい、
だからぜひ、このやつの1個、まあ、ちょうどこの1個前のやつにアップされてるやつ僕出てるんで、皆さんあのリスナーの方もぜひ聞いていただけたらなって、あの、はい、すごくあの別人のようだって言われました。
なんで借りてきた猫スタイルだったの？
まあ派的に言えばそうですね、あの空気に飲まれちゃって
なんで向こうさんと木村さん
のさ、あのなんか感じが、うんうんうん、なんかこう余分な話を許さない空気がすごくて、もうこういうダラダラしてないわけ。あのだからもうこれ
我々もそうしましょう。
短いじゃん、あの 10分15分とかだから、
うん、
っていう感じで、そういうなんか余計な話をしようとするとやっぱ、うん、向こうさんとかがもうまだ話す前に、うん、こいつ余計な話しそうだなって時にもうすでにこう
アイコンタクトで違うわよって、
いや、なんかいや、あのもう違う話を差し込んでいくの。もう
さすがでらっしゃる。
もう言おうかなって思ったここぐらいの時にもうすぐ違う、なんかもう言わせない。
リスナーの皆さん、うん、今横山がここぐらいって言ったのはお腹あたり
です。お腹あたり、まだ口に出てこないお腹の時ぐらいに、横山君はとか、あと違う話とかをパッてもう木村さんに振ったりして、
さすが千鶴
封じるみたいな。
マスターオブセレモニー感がすごい。
さすがですよ、
今日始まったから余計なことしか話してない。今何分経った？
今もう7分経った。
7分経った。
なるほど、
すいません、はい、
そんな展開ありえないんじゃないですかね、
う
ん、
そう、 MC 力を見習いたいですね、
うん、でそうです、はい、それなのにさ、最後にさ、横山君って今日なんかいつもと違ったねとか言われて、
うん、
そうですねみたいな、
あれだけ特集の文句あったらたら言ってたのに、なんで
言ってない、
なんで急にそんな
借りてきた猫スタイルになっちゃって、
あ、
まあ、
ぜひ二重人格じゃないかと思うようなもの、
いやいや、ぜひ、うん、あのすごくいいこと言ってるんで、
はい、
はい、ぜひ聞いてください、
はい
はい、というわけで、
はい、じゃあこちらの本題に行きましょうか。
本題行こう。
本題もね、もう10分近くかけてるという、はい、今日のテーマは百貨店の24年度の売上高が出たので、ちょっとそれを振り返りつつ、まあ、世の中の変化みたいなのを語って、世の中というか、まあ、マーケットの変化みたいなのをちょっと語れればなと思ってます。
もうなんか何回も話してる気がするけどね。どう、
5月の20日号で余計なのを遮ることにしたんです、はい、5月の20日号で、20日号じゃないや、20日公開のウェブ記事で、タイトル、百貨店の店舗別売上高ランキング2024年度過去最高相次ぐという、有料会員限定記事なんですけれども、まあ、途中までランキング表を含めて見ることができますので、
うん、
これ聞くときにちょっと参考にサイトも開いてもらえたらなと思います。で、ここではちょっとベスト10ではなくて、売上高1000億円台の店舗15個を挙げました、
うん
うん、
これ15位っていうわけじゃなくて、たまたま15位までがちょうど1000億円という。
そうですね、
単管でという感じ、う
ん、はい、
なるほど。
でこれランキング自体は正直言って去年とほぼ変わってないんですよね、
うん
うん、順位に変動がありますかというとそんなに変動してるわけじゃないけれども、どうしようかな、これちょっと言いましょうか最初に、
うん、
ベスト10だけでも上から言いますね。1位伊勢丹新宿本店4212億円、2位阪急本店3653億円、3位 JR 名古屋高島屋 2154億円、4位高島屋大阪店1809億円、5位三越日本橋本店1616億円。長くなってるねこれね。あと半分。6位高島屋日本橋店1605億円、7位高島屋横浜店1424億円、8位松坂屋名古屋店1316億円、9位アベノハルカス近鉄本店1242億円、10位三越銀座店1241億円。以上ベスト10です。ここまで聞いてなんか表を見て気づくことありますか、横山さん。
いや、とにかくさ、
うん、
都心の店舗っていうのと、
うん、
あとだからこう自分がなんとなく3年4年だから本当にコロナ前まで認識してた数字と、
はい、
とにかく2倍ぐらいの2倍近く差があるんだよね。
例えば、
いや、なんか三越日本橋本店、
うん、
とかって、
うん、
こんな多かったっけ。多かったか。
多かった。も、うん、昔はもっと多かった。
昔多かったか。間違えた、うん、三越銀座店だ俺が言ってんの。
銀座店、うん、銀座店が、24年度が1241億円。
俺のイメージ1000億円いってないどころか、なんか700億円ぐらいだったイメージあんだよね。
まあそうね、10年ぐらい前それぐらいだったかな、
うん、
この記事に載せた表でコロナ前の19年度という数字を一番右に載せてるので、
はい、
比較すると結構あこんなに増えてるのねっていうふうになるかもしれません、
うん、とにかく増えてる。
だから三越銀座店は、今1241億円だ。5年前が828億円だよね。だから400億円ぐらい増えてると、
うん、
で言わなきゃけれども、その11位に入っている松屋銀座本店、これが11位で、1224億円。ほとんどこの三越銀座店と十何億円、17億円の違いしかないんだよね、
うん、
あの銀座でならほぼ並んでいる、売上的にも立地的にも並んでいる、本当につばぜり合いしてるような感じですよね、
うん、
これもやっぱり、コロナ前は763億円なので、400〜500億円伸びてるって感じですよね、うん、なんでこんな伸びてるんですか、横山さん。ああ、磯君さん、
インバウンドです。
そうですよね、これまさに、まあ、他にも理由はあるんだけども、一番の理由としては訪日客ですよね。最近行きました、銀座。
最近はもしかしたら行ってないかもしれないですね、
うん、
ちょっと人混みが怖くて、
人混みが怖くて行けなくなっちゃった、銀座に。
はい、でもそんなこと言ってたら今東京もどこも行けなくな
っちゃうんじゃないかなと思うけれども、うん、これだからやっぱりインバウンドの影響というのは非常に大きくて、コロナ前もインバウンドすごく、話題にはなったけれども、コロナ後はさらに円安も加わって訪日客も伸びているし、使う金額も増えていると。ここにベスト10に出てくるような百貨店の、まあ、半分以上はインバウンド効果がかなり押し上げ効果になってる感じですよね、
うん、
すごい重箱の隅をつつくようなこと、
うん、
でも気になってしまったので聞いていいですか。
はい、どうぞ。
これこの15位前に載っててアベノハルカスだけコロナ前から減ってません？
本当だ。
そうなんですよね、これちょっと理由が俺もよく分かんないんだよね。
まあ、場所がさ、
うん、
そんなインバウンドの人来なさそうだよね。
え、天王寺って来ないのかな。
天王寺来ないでしょ、外れてるもん、うん、
ちょっとあの特殊要因があるのかもしれない、改装やってたとか、
うん、なるほど、
ちょっとそこまで確認しきれていないけれども、
はい、
うん、そういうところもありますよね、
うんうん、
でこれ記事にも書いたんですけれども、上位ベスト10の売上合計すると日本の百貨店のシェアのどれぐらいになるか分かります？
それ前回やりましたよね。
前回言ってたよ、
あ、言ったっけ、
うん、3分の1です。
3分の1もあるんですよ、
はい、
百貨店がだいたい168店舗かな、全国にあるうちで、
うん、
上位10店舗でこれだけのシェアを持っちゃうと、さらに言えば東京地区に22店舗百貨店あるんだけれども、
はんはん、東京、東京、え、何、
東京都、東京都、
あ、そんなあるんだ、
22件、
へえ、
22店、
はんはん、
そんな京急百貨店とかも入る、
当たり前じゃないですか、なんで外すんですか、
あれだって東京じゃない、
東京じゃない、
上岡じゃん、
上岡か、じゃ
あ上岡って東京じゃないよね、
東京じゃない、うん、だから京急百貨店入んないけど、
うん、
他、え、そんなある、22個、
うん、まあ後で確認してみてください。
初代百貨店とかは入んないよね。
あ、違う、
日本百貨店協会に入んない。
初代百貨店はなんか謎のあれでしょ、うん、
百貨にね登録してる百貨店が入ると、
うん、
なるほど。
そのうちの伊勢丹新宿本店のシェアがどれぐらいだと思いますか。
え、あ、東京22のシェア、
うん、
あ、でもさ、やっぱ他も大きいからさ、
うん、
3割ぐらい、そんなないか、2割1割あったらちょっと、
まあ近いですね、まあ4分の1、
25%、
うん、前後、うん、
ね、
1店舗だけで、
店舗で 25% ね、
うん、
すごいよ、ね、
4200億だもんね。
そうなんです、伊勢丹だから、このコロナ前の5年前に比べて、先週も話したかもしれないけれども500億円も上乗せされてるんですよね。
うん、
やば、
なんか鳴ったね、
すいません、
うん、で大体阪急本店もコロナ前に比べてこっちは1200億円も上乗せされてるんだよね。
おいす
ー、 JR 名古屋高島屋も、大体500億円も上乗せられてるんだよね。だこの3つ東阪名、東名阪でも何でもいいんだけども、東京大阪名古屋の一番店がこのもう勝つところがますます強くみたいな。
いやだからさ、
うん、
その俺もサステナ5月26日号っていうのが、
うん、
テーマがこうザ・ダイブ・トゥ・ローカル・コミュニティっていう、
うん
う
ん、
あのさ話なんだけど、まあ、日本全国で拡大する日本繊維産初の新しい経済循環、
はい、
地方初の新しい経済循環っていうことを言ってるんだが、
うん、
まあ、要はさ逆を考えると、いやもう地方はもう人手不足だし人がいないし、うん、人がいないから物も金も回んないわけですよ、
うん、
でやっぱり都会とか都心に一極集中しちゃってて人手不足をなんとかしなきゃいけないっていう危機感で、結構今地方のいろんな企業とか、
うん、
まあまあ、もちろんもう企業だけっていうよりも産地だったり組合だったり行政だったりもう県単位でなんとかしようっていうことをしているっていう流れの中で、そういう地方発のね、
うん、
新しい経済循環をやらなきゃいけないっていう話なんだが、
はい、
この百貨店のさランキングを見るとさ、
うん、
もうとにかくその如実にそういうこうね一極集中っていうの、
うん、
なんか出ちゃっててさ、よくないよね。
まあ身も蓋もない話になってきてますよね、
うん、
あの社会の一番その建前じゃないところの本当の数字の姿みたいな感じになってきて、コロナが始まった2020年ぐらいにそのウィズコロナみたいなことがやれて、東京からみんな地方に
って
言って
一瞬あったよね。
一瞬あって
リモートだしね。
これからはもうみんなもう会社なんかオフィスは不要になるみたいな、
うん、
うん、
確かにね、で地方に家買ったのにもう一回出社だってなっちゃった会社の人とかいるんでしょ。
いるもんね、いっぱいね、
うんうん、だから多分、まあ、全部が全部とは言えないけれども、あの頃に言ってた予想ってだいぶ外れてるようなね。
まあね、
うん、
うん、他なんかありましたっけ。
あ、その地方じゃなくて、
あの頃に出た予想、
予想、
うん、もうちょっとなんか地方文献とか
さ、そうそう地方の時代になるみたいなことも
セントライズみたいなさ、終焉化とかさ、
終焉化って言ってるよね、
うん、全く集中しちゃってるね、逆にね、加速しちゃってるよね、
どんどん不動産の値は上がり、
そうだね、まあそうで、まあこれは別にさ、百貨店さんは別に何にも悪くないわけで、
悪いとは誰も言ってないよ、
そう、ええ、だから一応ね、あの百貨店で一方で、
うん、
そのやっぱ百貨店のそのもちろんそう、いや小売業は変化業とかって言うじゃないですか、
はい、変化対応業、
変化対応業、
はい、
この百貨店のなんていうの、帳簿力、
帳簿力、
帳場、帳場、帳場、
帳場、お帳場、
お帳場、
お帳場って、まあ三越の言葉だよね、主には、
なんかこう要はまあ今で言うさ、なんていうの、あの外商
力
っていうの、
はい、
そのっていうのの強さが、
うん、
まあ、もうやっぱり強いんだなと思って、
うん、
それがもういかんなく発揮されてこの成績というか、なんか百貨店ってでも本当に20年前とか15年前ってなんかちょっと、いや全体としてはね、また林さんも後で解説すると思うんですけど、まあそんなイケイケの業態じゃないイメージで、
コロナの前5年前ぐらいさ、2010年代後半ってもうひたすら百貨店をさ、池に落ちた犬として叩けばいいっていう時
代ってありますよね、まあ、いや改革が必要なっていうようなことがよく言われていたが、
うん、
この成績だけを見ると、
うん、
それどころかさ、むしろその伊勢丹なんてさ、改装リニュー建て替えもしてないのに、
うん、
売上高がもうそれこそ、ね、1400億も上乗せされちゃってるぐらい、
うんうん、
効率で言ったらすごいいい効率、売り場効率になってるわけじゃないですか、
うん、
だからまあそれで別にもちろんいろんな要因がね、お肉とかあるけど、まあ、強さがより際立ってるっていう、もともとの強みっていうのが、
うん、
いかんなく発揮されている結果でもあるんだなと思うと、
うん、
百貨店の底力すごいなというのもちょっと感じてますよ、
うん
うん、
だからこのコロナ禍にものすごくその変わった感じがしますよね、百貨店の、
うん、
ビジネスモデルというのは前からまあもちろんそういう傾向はあったんだけれども、まあ、外商デジタルを使って外商顧客ともっと密につながって彼らの消費のプラットフォームみたいな、いわゆる EC とかショッピングセンターに代替されないような部分、どこも競合がいない
と、
うん
うん、いうことだよね、
うん、ところをちゃんとこう掴んで、デジタル化したって感じですかね、
うんうん、
その他にも中間層はもう他のファッションビルとかショッピングセンター行ってくださいというような、
うん、
まあ、口には出さなくても実態としてはそういう風になっていて、
うんうん、
百貨店はまあ高級消費のプラットフォームみたいな感じとして生き残るんだけれども、まあそういうことで生き残れるところっていうのは、本当に数えるぐらいしかなくて、うん、他の地方とか郊外のところだとなかなか厳しいままですよね、うん、みたいな。
林さん的にそうやって生き残れるのは168点中何割ぐらいなんですか。
まあそうね、地方はきそう何店舗かと言われても困るけれども、
うん、
まあ、今ここにランキング出てるようなところはまあしばらく安泰じゃないですか、
うん、
あとまだまだしちょっとギリギリで成り立ってるようなところも多いんで、
うんうん、
ずるずる撤退は続くと思いますよ。で今
あだってこれ松坂屋あ入った失礼しました、入ってました、
うん、
うん、
今何言おうとしたんだっけ。今地方百貨店だと、
うんうん、
前も話したかもしれないけれども水戸京成百貨店から
ルイ・
ヴィトンなくなりましたとか、
うん、
静岡の浜松の煙鉄百貨店からルイ・ヴィトンなくなりました、岡山高島屋からエルメスがなくなりましたと、ラグジュアリーがなんか抜けることが非常にこう生命結構なニュースになったりするじゃないですか、
うん
うん、やっぱり今百貨店を支えてるのはそこなんで、ラグジュアリー、まあ、業界用でいうと特選、このマーケットがちゃんと成り立つような百貨店じゃないと、実際問題として イオンモールとかララポートとかと競合になっちゃうよねというな。で、地方行くほど車社会なので、やっぱ郊外のショッピングセンターの方が有利だし、ちょっと都心の昔からいるとかみんな、本当シニアばっかしになっちゃうというような感じで、なかなか厳しいかなというところですね。この間先週末新潟行ったんですよ。
そう、何しに行った
ん？
何しに行ったん？
まあ気分転換みたいな。
米買いに。
米買い。仕事で行ったんでしょ？
仕事
で。出張でしょ？
出張で。
何しに行ったの？
何しに行った
ん？
会社のお金で。
なんでそんな責められんの？
美味しいもの食べた。
何から話せばいいの？
いや、だから新潟に行った理由だよね。
新潟伊勢丹。
新潟伊勢丹。はい。
の取材に行きました。
うんうん、
まあまさに地方屋形んですよね。
うん、
うん。うん、まあ割と元気でしたよ。平日の昼間だったから行ったのは。新潟市って行ったことありますか？
俺あるんですよ。
市内ないな。
駅からちょっと離れてるんですよね。駅前じゃないんだよね。
駅からちょっと歩くけれども、まあ歩けないことはない。うん、
中心地が旧市街地みたいのが、いまだにそこに百貨店がガガーンとあって。
若干違うんだよね。まあ駅前があってそこに2つの商業地というのがあるんですよね。
うん、
バスターミナル駅に新潟駅に割と近くてバスターミナルとかがあるとこが、バンダイ。
あ、バンダイ、そうバンダイ。
うん、
はいはい。
ここに伊勢丹がありますと。で他ね、まあ、H&M とかいろんな、店舗もありますと。でもう一つもっと古い
旧市街地みたいな。
旧市街地みたいな、北前船で栄えた、
う
ん、加害、その下戸さんとかがいるような古い町並みが残っている古町、古町だったかな、ちょっとはイントネーションが定かじゃなくて古い町と書いて、そこの2か所がそこ新潟の大きな商業の中心みたいな。でバンダイに伊勢丹がありました。古町の方に、その古い商業エリアの方に5年前まで何があったでしょう。
ピボーン、
はい、
ラフォーレ原宿新潟。
あ、ちょっとそれは分かんないんだけど、それどっちになったか知らないけど、まあ、三越があったんですよ。
あ、失礼しました。
で三越がコロナの少し前に閉まって、
ふんふん、
今伊勢丹だけ営業してるという感じです。
2
つあったのが1つになって、で新潟に初めて行ってびっくり、結構個人的には新鮮だったんだけど、結構栄えてんだよね、街中が。あんま寂れてなくて。
へえ、あ、そうなんだ。
うん。でさっきの話に戻るけども、ラグジュアリーが結構ありますね。
あ、新潟に
北陸ってお金持ちのイメージ。
ビトンが伊勢丹に入っていて、
はいはい、
ビトンティファニーが館の中に入っていて、外にボッテカとかグッチとかもあったかな。結構いくつか点在してるような感じで、だから僕の見たところ金沢よりも栄えてるような。
金沢よりも、
そんなわけないでしょ。金沢です。
金沢は明らかに観光で栄えてるような感じがするんだけれども、
あ、なるほど。
実際でも金沢だとほぼなんだっけ、台湾百貨店の、
うんうん、
あそこに入ってるビトンとあそこに、まあ、いくつか点在するぐらいだけども、
うんうん、
なんか新潟の方がたくさんあるような。百貨店としては新潟市の方が明らかに充実していて、まあ、周りの周辺エリアも、まあ、ちょっと一概にはいないかもしれないけれども、ただ新潟にはインバウンド全く来ませんと。金沢はインバウンドだらけです、
う
ん、
そうだな。
うん、
へ
え。やっぱ東京に出やすい街だと百貨店から LB がいなくなるイメージありますよね。
そうですね。新潟もだから1時間半で東京まで出ちゃうんですよね、
うんうん、
でも水戸京成とかに比べると全然かかりますよね。
距離が違う、
距離が違うからね。
1時間半じゃつかなくない？
新幹線1時間半で行きますよ、一番早いの。
いちご湯沢で1時間半とかじゃない？いちご湯沢までで1時間半とかじゃない？
大宮から止まんないもんね。
ああ新潟までね、
僕が乗った時とかだと1時間半ぐらいです。確か、
確かに、
うん
うん、1時間半ぐらいだよ、
うんうん
うん、あ、こんな近いんだという。
新潟の人はさ、なんていうの、ちょっとでも長めに言うとめっちゃ怒るからね。
あ、そんなに遠くないです。
遠くないです。
なるほど。
うん。
なんか、
はい、失礼しました。
はい。
新潟市って結構北なんだよね。
新潟って長いよね。
あの南北に長いんで、うん、北は、山形と接していて、
うん、
南というか西の方は富山と接してるでしょ。
うん。
うん、で新潟市っていうのは緯度的にはおそらく福島と山形の県境ぐらいの高さというか緯度にあるんだよね、
うん、
ほぼ東北に近いぐらいの緯度で、
あ、なるほどね、
うん、
ほ
ど
ね、
うん、結構でかい、
うん、
で泊まった翌朝のホテルの新潟日報の新聞の一面トップ、
何ですか、
何でしょう、
最近の新潟のニュースといえばやっぱ米じゃないですか。
ああ、と思うでしょう。違うんだよね。
なんだ。
大野里ですよ。
ああ。
大野里は石川県出身なんだけれども、
あ、高校が。
高校、中学高校、それが糸魚川っていう。う
ん、そうだ。
あ、はいはい。
あの新潟の、うん、富山寄りの。
だいぶ南の方ですよね。
うん、南というか西というか。う
ん、それが一面なんだ。
一面トップだよね。
それ地元のヒーローですもんね。
あ、やっぱり。まあ、おそらく。北国新聞も一面トップになってるんだろうけども、
うん、北国はだってさ地元愛のあふれる新聞社じゃん、
うん、
新潟日本もそういう感じなんだ。
いや、どこだってそうでしょ、地方紙
は。俺が町のヒーローは大事ですよね。
横綱出たら、
うん、いや結構さあれだよ、共同のなんか配信とかよく一面にしてるよ。
それは大ニュースだったらそうでしょ、うん、そんなウクライナで戦争起こりましたってなかなか、
あ、そう、
うん、
それめでたいですね。
そうそう、うん、ああそうな、そういうことなんだなと、
うん、
まあ、ちょっとテレビあんまり見てなかったけども、テレビもそんな感じになってるのかなと思いつつ、うん、何の話してたんだっけ、
新潟に行って何しに行ってたんだろうな。
百貨店の取材でまだ書いてないんですけれども、
美味しいお寿司は食べたんですか。
ん
お寿司など、
お寿司、
俺百貨店の話誰も聞いてくんないのこれ。寿司食べたとか。
インバウンド比率何パーセントぐらい、
うん、0.5%、
少な、
うん、
あ、そうなんだ。
だからほぼ地元消費で。
いやでも新潟ってさ、
うん、
いやもっと呼べるよね。
そうなんで、その話聞くとその観光資源は結構あるのに、まあ、どうしてもそのスキー場ぐらいまで人来るらしいんですよね冬。
新潟市って遠いんですよね。
新潟市っていうのがなかなかこう、あるいは佐渡もなかなかこう足伸ばしてくれる人が。
佐渡って新潟なんだ。
そうだ、
そういう認識なんだ。
そういう感じ、
うん、
なるほど。
スキーでそれこそ越後湯沢ぐらいまでは来るかもしれないけれども、
うん、なるほど。
なんか燕三条とかあそこら辺ってああいう金物とかでクラフトツーリズムとかすごい打ち出してますよね。
まあ、少しずつやってますよね、
うん、やってる。やっぱりクラフトツーリズムっていうと燕三条な、ね、名前が出ますからね。
うん、燕三条のあたりだと、あとなんだ、繊維産地だとそれこそ何ですか、
見つけ
ってそのあたりだっけ。まあ、我々新潟の地理に疎いんで、
ね、
新潟広く捉えちゃうけど、
5000
ね、ニット、うんうん、僕十日町も行ったんですよ。十日町市も、
十、
うん、
日町は別に繊維の町じゃないから、
ね、え、着物でしょう。
おじゆ知事見てはそこじゃないの。
まあ、ちょっと、まあ、ちょっと違うんだけど、まあ、
うん、
着物といえば十日町でしょ
う、うん、まあ、着物なんかさ、今時着物でなんか成り立ってる町なんかないからさ。
ひどいこと言うね。
え、違う。あ、成り立ってた。
成り立ってるっていうか頑張ってますよ。
あ、頑張って
る。もちろんあの従事する皆さん、あの礼に漏れず苦戦はしてるんだけれども、はい、して盛り立てようとしてますよ、ね、
はい、
すだからいろんな産業あるんだよね、
はい、
うん、
確かにね。十日町はなんかその最後の加工地なんだよね。その糸とかを作ったやつを最後十日町で加工するから、
うん、
まあ、生地にね、うんうん、それから、まあ、雪ざらししたりさ、なんかパサパサ
やった
り
とか、社会科の授業で昔あったよね。そうそう、
だからまあ重要といえば重要なのかな。
といえばじゃなくて、
はい、重要、
かなり重要なん
です。
十日町は何しに行ったんですか。
十日町はね、これも話せば長くなるんですけれども、
それを短縮して
短縮してちょっとまあ新潟伊勢さんからの紹介で、
ほうほう、
十日町で頑張ってる若者がいると。
ほう、
でもともとは、ルイ・ヴィトンのお店で、
ほうほう、
テーラリングのスタッフとしてやってた人なんですけども、 それが結婚して奥さんの実家の十日町に引っ越してきて、
うんうん、
農業をやりながら、
ほうほう、
その着物の古着のリメイク品みたいなのを出して、
へ、
それで町おこしに参加してるみたいな、うん、伊勢丹でポップアップをやったりだとか、
うん、あ、そういう地場の連携でな、
地場連携、うん、
あ、いいね、
素敵ですね、
うん、でそこのお家にお邪魔して、
うん、
ちょっとアトリエを見せてもらって、うんうんうん、アトリエといっても、もともとそのご家族のおじいちゃんおばあちゃんが使ってたなんか農機具をずっと置いてたような、うん、ちょっと地下みたい、半地下みたいなところを改装してアトリエにして、うん、
あ、そうか、地下なんだ。
地下って言ったのは、まあ、ちょっとあの雪が降るから2メーターぐらい、ま、あの、いつも豪雪地帯なんで、ちょっと関東のあれとは違う家の作りなんでね、うん、でコンクリート作りのそういう、まあ、倉庫というかガレージというかそういうところを改装してアトリエみたいにして、
うんうん、楽しそう、
着物のリメイクをやったりだとか、その自分がもともとやってたテイラードの自分のブランドもやってたりだとか、でその横で奥さんが、奥さんももともと東京でネイリストだったみたいでネイルサロンやってるとか、
へ、
うん、そういうところを取材して、彼が言うにはなんか十日町で最近まだ移住してきて 2,3 年なんだけども、すごく何
いい感じになってると、
いい感じというかとにかく取材が多いと、
おめでたいじゃないですか、
その地元の、
うん、1軒入るとねいっぱい入るからね、
よそから来た若者で十日町のことを頑張って盛り立てようとしてる若者ということで、もう新潟のテレビとかいろんなメディアが取材に来ていて、まあ情報発信できるのでかい、あ、大き、あの、いいんだけれども、ちょっと自分の姿大きくなりすぎちゃってちょっと戸惑ってるみたいな感じも正直なところあるみたいな感じでしたね、うん、で本当に田んぼもやっていて、だからそういう人たちが結構多いんじゃないですか、その繊維、織物工場で働いてても畑や、あ、畑じゃない、田んぼやりつつみたいなね、
うん、
うん、で百貨店の話になかなか戻んないんですけど、
うん、
新潟伊勢丹は、
売上どんくらいな、
売上は300何十億だけどほぼ営業赤字になったことはない、
あ、すごいね、
うん、
へ
え、まあ、そのために今地方店が成り立つっていうのは必死の努力がないといけないっていう、その努力というのをこの配信が始まってる頃には多分
記事として配信されておると、記事
というふうに配信されていたらいいなというふうに思ったり、
なるほど、ね、
思わなかったり、
思わなかったりするんですよね、
うん、新潟十日町とか行ったことあります？
六日町には比較的よく行くんですけど、
スキー場があるの、
はい、
あ、うん、スキー場か、スキーか、全部
そうです、
なるほど、ね、
うん、
俺だから十日町って言ったらさ、うん、あのほら越後、つまり、
はいはい、
あの
トリエンナーレ、
トリエンナーレ、
うん、
ですよね、
それも有名だって言ったね、
うんうん、いや十日町やっぱいいんですよ、
うん、
すごい楽しかったよ、
何がいいの、
どういいんですか、
いやなんか
里山の風景が素敵、
そのやっぱり、うん、多分大越後つまりがやっぱりああいうなんていうの、地方都市でアートで盛り上げ、でその地元の人たちと一体となって盛り上げようって言ったのが多分越後つまりが一番なんていうのかな、先駆けであり、なんか
直島とかより早いもん、
はい、確か、まあ、同じ人がやってるんだけど、北川フラムさんって同じ人がやってるんだが、まあ、直島行っても、うん、あのベネッセのさ、
うんうん、
福武さんがすごい、うん、なんていうの、全面バックアップしてやってるからさ、
うん、
その資金力もあるしすごい建物もバンバン作るんだが、
うん、
越後つまりはこのすごいエリア一帯を地元の人と本当に、
うん、
本当にのあの廃校とかのなんかこんなところにアート作品がみたいな感じでやってて、地元の人が本当に関わってんだよね、
ほうほう、
だからね、あの面白い、あの面白くて、あの俺が行ったので今でも覚えてるのが、あのこうマップがあってさ、レンタカーしてこう行くんだけど、
うん、
すごい狭い、なんかもうちょっとこすっちゃうぐらい狭いとこ行って、
不安だよ、
そうで、なんか下水処理場みたいなとこついて、
うん、
で、あ、すいません来ましたって言うと、なんか受付におばちゃんがいて、あ、来たね、あ、ちょっと待ててとか言って、うん、いなくなっちゃって、
うん、
なんだこの
どうなってた、
おいどうなってんだよと思って、うん、えーと思って、うん、誰もいないし、うん、何なの何なのと思ったら、いきなりなんか目の前のコンクリートの大きな壁から水がバシャーって出てきて、おおみたいになって、なんかおばちゃんが戻ってきて、なんか
はいどうぞっ
ておいみたいな、これ水バシャーって出るのが作品みたいな。
なるほど。
本当に普通のおばちゃんがだから受付やってて、うん、ちょっと待っててねとか言って、の
趣深い下
水処理場みたいな水が出てくるみたいな。いや面白い。
素敵だね。
うん、なんかアートって言ってもさ、
さびれた温泉の今日あの遊ぶ施設みたいな、こうパチンコやったりする
だけど、ええ、そういう感じなの、なんていうの、そういうこう、でももちろん、うん、
ローカル感、
そうそう、
ひしひしと伝わる、
そうで、すごい有名な、うん、あのアーティストの作品もあったりして、面白そういうのもいっぱいあるんだけど、そういう中にもこそ今下水道バシャーみたいなのがあって、でこう車で移動するから普通の田舎町を、
うん、
なんかすごい気持ちいいよね、
うん、
あのね、瀬戸内は瀬戸内でこうああいうピリッとした感じのおしゃれな感じのいい感じのでかいやつばっかりもいいけど、ああいうのんびりしたところを回るっていうのも本当にいいなと思って。
なるほど、
うん、
ここは必見ですよ。僕アートは結構そんな好きじゃないんだけど越後つまりはもう全肯定です。
なるほど、うん
というね、
だからまあ百貨店の話に無理やり戻しますけれども、はい、やっぱ実際ちょっと見てみると、一口にあんまり地方郊外苦戦してるよねって、まあ切り捨てちゃうのもちょっと違うかなというような思いにもなってきますね、いくつか見てきていると。まあ確かに総論としてはそうなるんだとは思うんだけども、
新潟は意外ですよね、
うん、
なんかね、うん、伊勢丹が頑張ってるのかね、その
まあ頑張ってると思います、相当相当頑張ってるし、まあいいお客さんもいるし、うん、ちゃんと囲い込んでるし、そういうサービスも磨いているし、まあ具体的には記事で書きますけれども、
うん
うん、
そういう街がなんか他にもあるんでしょうね、じゃあね、
まああるんでしょうね、我々が知らないだけで、う
ん、日本一なんだっけ、どういう基準でかパッと出ないけどさ、お金持ちなんだっけ、資産なんだっけ、何が多いんだっけ、貯金が多いんだっけ、街って富山とかじゃないの、
喜道楽が多いと言われるね、富山。
あ、そうなの、
はい、
富山の有名な百貨店ってどこですか。
ダイワ。
あ、ダイワは富山に。
ダイワ富山店、
うーん、
しかないんじゃないですか。
う
ーん、ちょっとそこが流行ってるのかどうか俺は知らないんだけれども、
富山気になる ね、
ね、
ゴールドウィンの本社もある
し、ね、富山そんなにお金持ち多いんですか、
ね、やっぱ製薬会社とかさ、
そりゃそうだけど全国で1位なの、
うん、
なんかその
なんか注釈があるんだよ、そのなんとかの1位って言っても正確には、
多分なんか喜道楽が多い的な感じの指標だった気がするね。
喜道楽、
喜道楽なんだっけな、
あの着るものにお金を使う人たちが
多い。富山県が、
富山県有名ですよ、富山の喜道楽って。
まあそれ江戸時代はそうかもしれないけどさ、そんなに買うところもあんまり、
そう だからそういうところにアウトレットとかができると、うん、結構アウトレットがこう調子いいみたいな、
ちょっと若干違うような気
が、うん、お金持ち理由とかやっぱり Google 検索出てきますね、
まあ、ちょっとじゃあ今度さ、
うん、
でもさとやっぱ地方の取材ってさ、
うん、
めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、
はっきり言って、
だからさやろう、いや俺もなんか探していこう、
あなたは結構行ってるんじゃない、社内でも。
いやもう俺ね行ってんだけど、
うん、
忙しいんで行ってか行ってこいなんで、
うん、
もうなんかそういうなんていうの、そういうなんかさ、新潟伊勢丹行って、
うん、
十日町も行って、
うん、
なんかのんびりなんかね、なんか美味しいおやつとか食べてるわけでしょ。
そんなことない別に。なんでその想像だけで言うの。
そういうなんかこうのんびりさ、
ええ、
家とかに行ってさ、
うん、
どうですかみたいなのしたいよね。
うん、想像だけで言ってるよ。
私も昨日実は関西出張で、
はい、大阪、
はい、
はい、で
ちょっと帰りに京都にも足を伸ばしてみました。
のんびりしてるね。
のんびりしてないよ、もう正直もう疲れ、だって朝あれで行動時間15時間とかですから。
そうだった、
朝5時17分の電車に
最寄り帰り、はいはい、その前も表紙撮影してたもんね、
う
ん、
そうです、それも行動時間10時間ぐらい、
そういうさ、うん、なんかで新潟なんて本当に知らなかったし、なんかそういうのをちゃんと 取材していかないとおもろくないしね、
うん、まあそうですね、ちょっと東京に偏っちゃうのでね、う
ん、都心以外のさ百貨店でなんかこう地方の豪族みたいにさ、
うん、
おらついてる百貨店とかってないんですか、そういう、いや、あの博多のさ岩田屋とかはさ、まあ、うん、まあ、豪族っていうよりも大名みたいな感じじゃん、
う
ん、
あの豪族と大名って何が違うんですか、
いや、あの、いやもうそう、
なんつうの、ワイルド感が足りないってこと、
そうそうそうそう、もっとだってさ岩田屋ってすごい名門じゃん、もうちょっとこう、
ね、名門だし、まあ、三越してたんだからね、
う
ん、
そうじゃなくてさ、もうちょっとこう地方のなんかこう俺たちがここを守るんじゃみたいなさ、ないのかな、
まあちょっと俺詳しく取材したことないから分かんない、仙台の藤崎、
ああ藤崎とかね、
うん、
まあ天、まあ、岡山の天満屋とかね、
まあそうですね、うん、
まあちょっとそうね、そういう感じのところですね、
うん、
でちょっとこれ
天満屋、いわゆるその五大百貨店グループで売上高が大体8割以上が五大百貨店グループの中に入るんじゃないですかね、
うん
うん、
そこの系列じゃない、
系列じゃない
くてなんか面白くて頑張ってるみたいなところ行かないといけないですね、
そうですね、
我々は、はい、都会のそういうとこばっかじゃなくてね、
まあ、はい、下木のテーマにしましょうか、そういうのね、
はい、
はい、というわけでいい頃合いかな、
はい、
はい、で今週はその百貨店についてお話ししました。またいろいろメール等でご意見をお寄せいただければと思っております。ではまた来週。